The Vietnam War, it's over. Your job just begun.
A new HBO original limited series.
Welcome to the world of spycraft.
Strap in.
From executive producers Park Chan-wook and Robert Downey Jr.
What are you concealing?
Based on the Pulitzer Prize-winning novel by Viet Thanh Nguyen.
What if I told you that I was a communist spy?
How did you become this?
The Sympathizer, streaming April 14th on Max. Subscription required.
TBS Podcast。
時刻は6時30分になりました。3月14日火曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティのライムスター歌丸です。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。今夜のゲストはコラムニスト、小説家、ラッパーの伊藤聖光さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりっていうか、うん、もう僕今サングラスとマスクで見えないと思いますけど、うん、満面の笑みですからね、うん、
あでも歌丸とは対談してるからね。
あ、まあ、ね、
一応ね、
まあ、波でね、
久しぶりとは言いながら、はい、
やってますけど、やってただお会いするのも何年ぶりだろうって感じだから。
あ、そうだね、ちゃんとね、
はい、今嬉しくて満面の笑みですよ。怒ってないですよ、
うん、全然わからない、ね、
全然伝わらない
と思う、うん、マサカリとか持って急に襲ってきてもわからない
ですよ、ね、殺意がある場合もあると思いますけどね。改めて伊藤聖光さんのご紹介、宇垣さんからお願いします。
1961年東京都のお生まれ。編集者を経て作家クリエイターとしてマルチな分野で活躍。1988年小説ノーライフキングで作家デビュー。ボタニカルライフ植物生活で第15回講談社エッセイ賞、創造ラジオで第35回野間文芸新人賞を受賞。ノンフィクションに国境なき医師団を見に行くなど、音楽活動においては日本にヒップホップカルチャーを広く知らしめた日本語ラップの先駆者のお一人でもあります。
はい、大先輩です、いろんな形で。ということで、伊藤さんとまず本題に入る前にいろいろお話ししたいことがたまりすぎて、ね、うん、どの順番かなと思うんだけど、まず小池健三郎さんがね、
そうなんですよ、お亡くなりになって、まあ、覚悟はしていました、まあ、表には出てらっしゃらなかったんで、でも実際にもう いないんだなと思うと、もう本当虚勢を打つっていう感じですよね、
それに関して伊藤さん今後なんか文章を書かれたりとか、
あとすぐに群像っていう文芸誌から連絡が来たんで、うん、はい、まあ、何枚か長文を書いて次の方に載せる、うん、まあ、だから次々文芸誌から来て、うんうん、だからものすごかったです昨日は、
うんうんうん、
でももう決まってしまったんで、すいませんっていう感じで、
なるほど、
書きます。まあ、うん、といっても 4,5 枚のものですけど、うん、特に後期の大江さんのことについてあまりみんなも知らないので、うんうんうんうん、どんだけもうとんでもないものを書いてたかっていうことはやっぱり作家が書くべきことをやっぱり言った方がいいかなと思って、うんうん、今はそれを書くつもりでいます、はい、う
ん、でも大江さんもね、創造ラジオとかすごい評価されてたし、
そうなんですよ、ものすごく守ってもらったの、ね、あの時、
うんうんうん、
まあ、ある人がその僕の創造ラジオに関して、これもう伊藤もあろうものがヒューマニズムじゃないかって、まあ、村上龍ですけどね、うん、言ったんですよ、ほうほうほう。それに対して大江さんがものすごい怒った調子でどこかで講演をしてるのを僕ラジオで聞きました、はいはいはい、小説っていうのはヒューマニズムから発生してるんだと、うんうん、何を言ってるんだって言って、うんうんうん、いやそれは本当に嬉しかったですね、
うんうんうん、
まあ、そのことも書こうかなと思ってますけど、
はい、いやということで、ちょっとなんかこの番組にももうすでにもちろん当然訃報入ってたんだけど、なんか簡単に触れるってことができなくて、まあ、
そうですね、
ちょっとなかなかタイミングをしてたんです
けど、ノーベル文学賞ですからね、
そうですね、うん、はい、まあ、伊藤さんを起こしたいただいた時にちょっとこの話を伺いたかったのと、はい、あとそうだな、国境なき医師団のその前の時以来もうずっと引き落として、
そうですね、
あれしてます、
あそこから、うん、あのガザとかにも入って、それも本に一冊出て、
そうですよね、
あ結構でも危ないところにも行ったりなんかしちゃって、で、まあ、妻に怒られたりしてるんですけど、
いや
行かないって約束じゃないかみたいな、
まあね、お子さんもね今あれだからね、いらっしゃるから、でもね、とはいえやっぱりそのより国境なき医師団のその活動の重要性っていうかさ、うん、まあ、してる昨今だと思いますし、
はい、そうですね、うん、今は特にそうですね、
はい、あの時お話を伺っといて本当に良かったというのが一つと、
はい、
あと、まあ、引き続きアトロク、あの名付け親としてというのも、ね、
いやそのことはもう 僕のことだとは思ってませんから、うん、
手を離れたあとあの
通りがかりに言っただけですから、
いやいや、それがもう定着してますから。あと言語はこうして生まれる、即興するノート、ジェスチャーゲームというね、うん、まあ、言語の成り立ちに関する新たな仮説というか、うん、に関する本に関する、まあ、そこからさらにいろんなラップとか、うん、いろんなことに派生していく対談を波でさせていただいて、
そうです、そうです、
あれはなかなかめちゃくちゃ楽しい対談だったなと思って、
もう本来4ページぐらいだはずだったのがもう8ページ10ページぐらいもらえてね、
はい、
波の中であんなもらえるってなかなかないですよ、面白かったんだと思う、
ね、僕本当に嬉しかったです、またちょっとよろしくお願いしますという、あの波に乗ってます、あの寺山修司が が表紙の波になってますので、ぜひ皆さんゲットください。さあということで伊藤さん、はい、本日新刊2冊出されたということで、はい、これもちょっと話がもうパンパンなんで、
そうなんだよね、
はい、
急ごうか、
とっととお知らせいきましょう。
生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション、今夜のゲストはコラムニスト小説家ラッパーの伊藤聖光さんです。
はい、伊藤さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで伊藤聖光さん、新刊が2冊出たということ で、ちょっとこの2冊についてそれぞれお話を伺っていきたいと思います。
はい、
ということでこれらの本のご紹介、じゃあまず1冊目、今すぐ知りたい日本の電力、明日はこっちだ、うん、こちらの、概要についてまずは宇垣さんからご紹介お願いします。
なぜ電気代が上がったのか、エネルギー問題のこの先はどうなっていくのか、再生可能エネルギーは本当に明日への道を照らすものではないのか、さまざまな取り組みを続ける先人たちと伊藤聖光さんの緊急問答をまとめた一冊、東京キララ社より1760円で販売中です。
はい、ということでまずちょっとこの話から伺いたいんですけど、うんうん、単純に、うん、全然知らなかったです、
うん、いやそうなんですよね、
何にも知らなかった。
電力のことって一回原発のことがあって、うん、わーってなったんだけど、うんうん、でも詳しいことはあんまりよくやっぱりわからないというか、はい、複雑怪奇な仕組みにさせられてるというかですね、はい、そういうとこあるんですよね。
再生エネルギー の、その、はい、いろんなそのなんていうか値段の仕組みであるとか、はいはい、ところ でやっぱりその今ウクライナのあれ進行があって、はい、まあ、値段が上がってて、はい、でそしたらその再生エネルギーじゃあやっぱダメじゃないかみたいなことを言う人もいて、
うん、
だから原発、でもだから原発って、うん、理屈は俺ちょっと理解できなくて、
そうなんですよね、
おかしなことになってんなと、うん、でもなんかやばい方に世の中進んじゃってて、はいはい、どうしたもんかって思ってた時にこれ読んだら、うん、全然やっぱし話違ったじゃんみたいな。
そうなんですよ、そうなんですよ。まあ、大体要するに何で上がってるかって大きく言えば、まず天然ガスが戦争によって抑えられちゃって、まずロシアから天然ガス入れない方にがいいだろうって、みんながして、でその値段がもう上がっちゃう、うん、それから円安ですね、日本の場合は、はい、ものすごいだから経済政策が悪いために円安が起こっているから、うん、今まで買えたったものが買えなくなっちゃってるっていうことなんで、うんうん、それが押し付けられちゃってるような形なんですね、はいはい、それでいかにも電気代は再生可能エネルギーが悪かったみたいな感じにものすごく変な雰囲気でなってしまって、
なんかあれがやっぱ非効率だからぐらいのね、感じになってる人もいるけど、
逆にヨーロッパとかは、まあ、まあ全部が全部とは言いませんけど、
そのね、リアリズムも良かった。
そう、ここの中の最終章にはそのドイツで研究し、はい、をしている日本人の人にまあ話を聞いてるんですけど、
オロッケってもかけじゃもちろんないドイツだってね。
そうそうそうです、う
ん、そのリアリズムはすごい
良かった。そうそうそう、うん、でもまあ基本的にはやっぱりあのロシア軍がウクライナに入ってすぐ原発を抑えましたよね、やっぱり、うんうん、であれって要するに核爆弾を抑えてるようなものに なっちゃうわけ、
はいはい、
でこれはやばいなっていうことでヨーロッパは持たないっていう方向に行こうじゃないかっていう、うん、はい、動きもすごく大きくて、
はい、
ドイツなんかはその2000何年までにそれ全部をあのその再生可能エネルギーにするっていう計画を前倒しにしようとする運動も起きているんだけど、はいはい、そういうことが日本に全く入ってこない。
そういう動きも、ね、あのなんか表面的なその値段のことであるとかっていう、はい、なんかでも当然普通に考えればいや、はい、あの原発では もちろん事故もあったし、はい、なんていうの、もうコストといいリスクといい、はいはい、こんなに合わねえもんないってみんな身に染みたんじゃねえのと。
そうですね、
でむしろそのこういろんなこう戦争とかいろんなこう状況の変化に対してあんまり影響を受けないとしたらそれ再生可能エネルギーでしょっていう。
そうなんですよ、
だからリスクヘッジとして再生可能エネルギーって理屈になんでなんねえのかなって思ってたんですけど、うん、でそれは技術的な問題かなって勝手に思ってたの、
うん、
その技術がまだそこまでいってないからコストが高いとかかなって、そうじゃなかったみたいなことが結構ボロボロ全然分かったね、知らなかったですね、宇垣さん、
なんか騙されてたじゃないですけど、なんか、うん、
聞いてなかったよその話みたいな
っていうのがいっぱいありました、
うん、そうなんですよね。だからそのリスクヘッジという意味においても要するにあのどうなって つまり戦争が起こったらそこに原発があるとそこであの変動するでしょ、危機感、うんうん、危機の度合いが、
はい、
なので普通に経済を投資する本当にお金のことしか考えていない人たちも、はい、再生可能エネルギーの方が安心だっていう
こそね、
うん、本当に先物買いをするにはこっちだっていう風になっていて、 Google とか、はい、Apple とかそういうような人たちはそっちの方にお金を動かしてるらしいんだけど、はい、逆の方に動かそうとしちゃってるわけ、日本だけどうも見てると、
はいはい、
あれこ こんな経済からしてもおかしいんじゃないのかなっていうのは、僕もこの5人に聞いて初めてよく分かった。
5人のまあ各方面、まあ、そのいろんなまあ専門家というのかな、はい、あれに伺藤さん自身お話聞いて、伊藤さんこれお話伺った、うん、5人の方に話聞いて、うん、それで伊藤さん自身が初めて知ったことっていうのもやっぱり多かったんですか？
いやもうめちゃめちゃいっぱいありますよ、うんうん、例えばまあ第 2章かな、前川さんっていう
女性、前川さんいい、前川さんいい、
普通に家政科を出て、うん、そのまあ料理とか作って、そういうので、まあ、あの お子さんをシングルマザーで育てられてっていう方が、うん、なんだか知らないうちに蓄電池を作ることになっちゃったっていう話ですよね、
はい、できちゃって、
できちゃって、しかも俺も実際のそういうラップのライブみたいなのに出たことあるけど、
隅田川区でや
ったやつで、ほんと小さなトランク 3台持ってきて、はい、そこに太陽光パネルをちょって動かしていくだけで、はい、もう足りてっちゃうわけで、その前川さんが一番言ってて、なるほどと思って、そこの中にあるけど、インフラってずっとあると思いますって、うんうん、電線下に埋めてるけど、うんうん、あれものすごくもう今ダメになってきてますよ、うんうん、でそうすると漏電していきますよねって、うんうんうん、ずっと今のまんまじゃないんですよインフラはって、だから自分の生活を自分で守るために蓄電池なんですって言われて、はい、なるほどみたいな、うんはい、僕もだから今はそのどうやって蓄電していこうかなってこと、あの暮らしの中で、うん、ベランダでどういうふうにやろうかなって考えてます。
僕もすごい思っちゃって、だからその、ね、家を改めて建てるわけにもいかないから、うんまあ、僕もその、あのなんていうの、あの集合住宅に住んでるんで、はいはい、でもベランダとか で今もうそのパネルも進化してるから、
うん、そうなん
とやっぱり蓄電だって前から、うん、な蓄電にそのもっとそのコストかけてその蓄電を開発するのが筋じゃねえのって前から無駄じゃんみたいな、そういっぱい作ってその無駄にで、そのなのであのすごく我が身を得たいというか、このはい、
やっぱり蓄電だし、だあのサッカーの中田が蓄電池のなんかキャンプ用みたいなのの CM に出てんの、さすが中田だなって先読んでるわってびっくりしたな、やっぱり動きが彼は素晴らしいなと思った、
うんうん、そんな感じ。あとは例えばそのやっぱり日本の今 その我々が普通に使ってきた、これがあのスタンダードだと思っていた電気 その、はいまあ、インフラあり方が意外と世界的に見ると普通じゃないとか、はい、その例えば電気の質が良すぎの件、知ってる人はよく知ってたんでしょうが、要は工場の機械とかを動かす用の電気をそのまま全家庭に流してるっていうから、
そんなに質が高くなくてもいいやつをみんなが使わざるを得なくなってるっていう、うん、でしかもそれはそのつまりは繊細な電気だから、はい、あるところピーッと合わせてレンジを合わせて使わないといけないから、うん、その分まあ食ってるわけよね、いろんなね、電気がっていうようなこともあったりなんかして、うんうんうん、そうなると暮らし方全部を変えていかなきゃいけないんだ、まあ、そこが第5章のドイツからの提案にもなるんで、うんですけど、はい、要するにエネルギーを使わない社会っていうものをヨーロッパは完全に目指し始めてると、
節電とかの以前のもう、
うん、だからもう30窓にして何とかにしてっていう風にそっち側に投資がバーって建物も、うん、でもうできたら街は真ん中に公園があった方がいいっていう流れになっちゃってるって、うん、そうなのって、うんうん、俺たち一生懸命働いて一生懸命電気作ってなんとか、なんかみんなであの一生懸命寒いのに我慢してとかっていう風に言ってるけど、はい、電気は余る時代が来るっていう風にヨーロッパはそこに向かってるっていうからね、
はい、あのうまくちゃんとこれを運んでいけばできるはずだというビジョンだから、足りない足りないっていうのが普通常態化しちゃってる我々からすると、
うん、
そうなのみたいな、
そうなんです、ね、
それ可能なのみたいな、
そうなんですよ、
でもその可能であることっていうのがやっぱ分かってるだけで、うん、じゃあそっちに向けて努力しましょうとか、うん、コストもかけられるし、うん、なんかすごいこれこのまんまですよ、だから間違った方向に、うんまあ、すでに間違った方向にとって
もう遅くなっちゃってんだけど、はい、なんとかなんないかなと
思いますよね。
だからそこにも書いてあるけど、ペロブスカイト、太陽電池というすごい言いにくいから名前変えてくれって本当に真剣に環境省にまで言ってるんだけど俺は、はいはい、ペロブスカイトあの太陽電池っていう新しい技術が2000何年かにできていて、それは日本の学者が作ったわけ、うんうん、でこれをでもちゃんとやっていけば、あの要するに印刷できるんですよ今は。だからいろんなもう、はいはい、透明なフィルムに印刷しちゃえば、うんうん、こうつまりくるくるって、ま、回れば、うんうん、あの例えばパイプだけど、あのなんか土管みたいなものにも丸められるし、うんうん、でしかも曇りでも発電できるんですよ、うんうん、すごく発電効率がいいんだけど、はい、世界からお金が入って、うん、日本からちゃんと入らないんですよ、うんうんうん、でもまあ日本からも今年どっかが、まあ、あるところ企業が出すというふうなのは情報は聞いてるんですけど、世界はそこに向けて、はい、その技術に向けて て、いやこれが未来になるっていうふうになっているのに、やったーっていう感じが日本だけないのよね、
うんうんうん、
ダメでしょ太陽はって、太陽光とか、うんうん、そういうのダメでしょって、ね、風力ダメでしょって、ね、ダメでしょ発言がものすごい、うんうん、SNS でも多いけど、
うんうん、
いやーこれ仕組まれてんなーっていう、うんうん、まあ、それに全く左右されない5人の人たちに僕は話を聞いて、
うんうん、はい、ちょっとこれぜひあの明日はこっちだ読むと、割とこう電力に関する我々の、はい、なんていうの、もともとのこう思わされてきたというか常識だと思ってたことが、うん、結構こうポロッと取れるっていうか、
でこっち行きましょうかみたいなことは勝手にやれ、うん、俺たちやっちゃおうぜっていうか感じにもなってると思うんで、
ちょっと国のねあれ待ってらんないみたいな
のもあるでしょうね。危ないです危ないです、
うん、いや本当危ない。だからそれこそ水不足とかなんとか不足みたいな感じで、うん、電気不足ってところになった時に自給自足してるところだけが耐えてられてるとか、
そうなんですね、
本当にそういうこと
を、そうなんです、
近いうち起こりうるっていうか思ったんで、完全オフグリッド、オフグリッドというのはその電力網から独立してっていうところまで踏み切るかどうかは別としても、うん、なんか必要な分電池貯めといて
とかって、
なんとか水貯めとくみたいに、
うん、そうなんですね、
なんかしたっていいじゃんって。
僕一応さ、みんな電力っていうところと組んでさ、はい、伊藤精工発電所っていうのをあの福島の二本松に持ってるんですよ、でそこで、ね、契約した人にその電力を本当にちょっとのものだけど差し上げてるんだけど、これこの中に出てくる東さんっていう千葉県の匝瑳市でそのあの農業と両立させる人ね、
うん、
この人と話してて、いやこれは第二発電所を作らなきゃダメだなと、うんうん、伊藤精工第二発電所、福島第二に対抗して伊藤精工第二が今度多分できると思う、
うんうん、
でそこでは全部新しい技術だけ次々送って、うんうん、でそれをみんなが見に来て、うん、こんな新しいんだって、うんうん、下のトラクターこんな今電あのコンピューターで動いちゃうんだ、腰曲げてか物刈らなくていいんだ、上太陽光パネルかよみたいな世界を、うんうんうん、やっぱり現実にできるんだっていうところを見せないとどうしようもないなってことになって、うんうんうん、
だってやりますよ。現実的じゃない、現実的ってワードのねマジックだけど、ええ、現実的じゃないものの代表格みたいにされちゃってるけど、
そうですね、
違くないって、
全然違うんだよね、
逆じゃね
え、違うんだよ、うん、世界に出れば、
はい、ということでやべ、はい、時間が、はい、今すぐ知りたい日本の電力、
よろしくお願いします。明日はこ
ちら、東京キレラ社から出てます、
うん、
そして大急ぎでもう一冊いきます、はい、もう一冊我らの牧野富太郎について、はい、宇垣さん、概要をお願いいたします。
はい、4月放送開始の NHK 連続テレビ小説ランマンの主人公のモデルである植物学者牧野富太郎の魅力を伊藤精工さんが多角的に紹介、高知県立牧野植物園や関係者を独自の視点で取材し、愛され続ける植物学者の生き様と型破りな魅力を語り尽くすビジュアルブックです。カバーのイラストは漫画家でイラストレーターの高野文子さんが担当、毎日新聞出版より2420円で発売中です。
はい、はい、もう伊藤さんが子育てしながら本を出しすぎているという、
ね、
そう
なんですだから
もうこちらの本は、まあ、牧野富太郎というね、
そうです、僕も植物学者でも昔から大好きな人で、うん、この人はもう植物が好きだから、もう小学校も入ったんだけど、まあ、高知の人ですけどね、うん、小卒なんですよ、うん、やめちゃうんですよ自分で、
うん、
なのに植物にやたら詳しいがために、うん、東大の研究室に出入りするようになっちゃって、
うん、
っていうとんでもない人なんですね、
はい、
で型破りな男であり、日本でもう一番有名な植物図鑑を出した人でもあり、うん、今度の朝ドラの主人公モデルになり、うん、なんとその朝ドラに俺も出演する、
ね、
なんとすごくいい役で、しかも牧野を知っていたらこの男爵の役をっていうようなものをくれたんですよね。もう本当嬉しいです。
これはやっぱり伊藤さんがずっとね、その植物のそういうカルチャーというのかな、はい、まあ、雑誌作られたりとか、はい、そういう活動されてきたというのがやっぱり関係してるんですか。
多分そうなんじゃないかと思うんですよね、うんうんうんうん、あと牧野の関係者が牧野植物園とか高知新聞とかの人たちがすごく僕のことをなんか、うん、恩に来てもらってて、でそういう意見も多分あったんじゃないかと思うんですよね、うんうんうんうん、伊藤さんは出ないんですかみたいな僕らうちら言ったんですよみたいなこと言ってたから、この間も、うんうんうん、
へ、
そして出してもらえることになって、
伊藤さんがこの牧野富太郎にすごい強く惹かれたポイントってどこですか、
うん、好きだったらここまでやるのかっていう、
うん、
90いくつまでただただ植物が好き、名前がつけたい、それだけなんですよ言ってみたら、
うんうんうんうん、
でおそらくこれはもうふるさとにも何回か行きましたけども、小さい頃に登ってたっていう小さな山があるんだけど、
はい、
それを背を低めて登ってみると本当に小さい草花がいっぱい見えるんですね、
うんうん、
でその時にこれ名前ないなってきっと思ったと思うの子供の頃、うんうんうん、だったら名前をつけちゃろうって思ったこの人が一生涯名前をつけ続けたっていう、これ
あの雑草という草はないですというあれ で、要するにもう全てのその植物に
名前はあるしあるべきだと、
ビューティフルネームを与えようと。
そうです、
うん、
そこの人は素晴らしい人なんで、
プラスそのなんていうかな、その楽しいでしょみたいな、うん、その楽しさの啓蒙みたいな
あ、そうですそうです、
そこがすごいですよね。
この人やったことは全国回って最終回をやたら拾って、つまりライブですよね、うんうん、ライブツアーみたいにしてめちゃめちゃ何十人も連れて、子供たちなんとか、あとおじいちゃん連れて、この草はなんだこの草はなんだって標本も取らなきゃいけないから、学者として、うんうん、標本も取りながらたくさんの人たちを啓蒙していった、うん、だから本当にライブが主軸の人だったっていうね、うんうん、ちょっとミュージシャンっぽい、
ツアーで暮らしてたみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
だからそういう人だから、単にそのなんていうの、評伝的な本でもなくて、これって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんかそのそういうなんていうの、そのツアー感的なものを伊藤さんたちが再現したりとか、うん、あとその牧野富太郎のなんていうのかな、言っちゃえばおしゃれサイドっていうか、
そうです、
イケてる感みたいなのも含めて、なんか牧野富太郎というカルチャーを全体で紹介するような、
牧野カルチャーはこういうもんで、こんだけ掘り抜いている人たちが全国にいるんですよってことを、うんうん、やっぱり表に今回このチャンスで出しておかないと、
確かにドラマ
伝わらないんじゃないかなと思ったんで、うん、はい、大急ぎで作ったんですよ。
でもなんかその明日はこっちだ、その電力の方とも通じてるけど、はい、こういうこう生き方、楽しい、うん、あの暮らしとか、うん、こういうこうなんか生き方のチョイスがあるよっていうビジョンを示すっていうことが、うん、すごいこう今の時代の希望になるっていうか、うん、ああこれありなんだとか、うん、あなんか今まで楽しいと思ってたことじゃないやり方があるんだとか、
そうね、そうね、
なんかその提示になってんなと思って、
もう例えば牧野なんか全くお金のことを考えてないから
ちょっと、まあ、それで
ご家族がね
若干
ご家族が本当苦労したと思いますあもうすぐあったらもうすぐ本買っちゃう、すぐ標本作っちゃうっていう、うんうん、だけど最終的には愛されてるってどういうことよって、物、うんうん、が好きっていられるっていうことは周りも含めて人なんかも何かをハッピーにするんじゃないかなっていう、そういうことですね。
好きでいるパワーっていうのはね、もちろんこの番組のもう主軸となる、
う
ん、
その
精神でもあるから、はい、ということで、我らの牧野富太郎、毎日新聞出版から出ております。これはあの、はい、朝ドラのね、なので、
そうですよ、
副読損として、
そうです、はい、これはもう最高の本ですから見てください。
大急ぎで2冊、
はい、
ご紹介させていただきました。ちょっと1冊1冊で特集できるぐらいなの、本当はね。
申し訳ないです。重なっちゃう、同じ日になっちゃった
ん
です
。すごい。
急ぎすぎて。
でもその今必要だっていう伊藤さんの、ね、
そうです、
多分その意思があったからだと思うから。はい、ということで改めてこの2冊、いいか、まあ、この話したから、
うん、
おさらいしておきましょう一応ね。
はい、今すぐ知りたい日本の電力、明日はこっちだは東京キララ社より1760円で販売中。そして、うん、我らの牧野富太郎は毎日新聞出版より2420円で販売中となっています。
一応こう見えてね、まだ緊張してるんで。
あ、そうなの？
ええ、そうですよ、伊藤さん。だからちょっと今焦りました、すみません。
あ、いえ、とんでもない
伊藤さんにはこの後8時台もご登場いただきます、はい、今日あとあのポッドキャストもね、あの収録、
あ、そうですね、
ちょっと長丁場
に、すごいいいライブの話があるからさ、ここでしか発表しないから、
は
い、
お、
後で言いますわ、
よろしくお願いします、はいはい、ということで伊藤聖子さんでした。明日のこの時間は3月17日から開催される TBS ドキュメンタリー映画祭についてプロデューサーの大久保龍さんにお話を伺います。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。